マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。さあ、ここのところですね、激しい雨ざーっとね、急にみたいな雨が多いですよね。続いてました。今年の夏はこういった雨の降り方非常に多くなるんじゃないかなと思うんですよね。天気予報をまず情報入手しておくっていうのは非常に重要だと思うんですけれども、その瞬間降るかもしれない、空が急変しているなと思った時に、まず気象庁のホームページとかでね、レーダーをチェックして、あ、こういう動きするんだと、今はもうある程度予測できますので、あ、今来そうだとか、もしくはあ、もうこれはすぐ抜けそうだとか、まあ、そういうのをまず判断していただくっていうのが一つあると思うんですよね。あとはですね、その前農家をやられている皆さんにとって最大の敵である雹ですとかね、そういったものが落ちてくる可能性というのは、非常に激しい雨が降っている時っていうのはもうほぼそれが起きてもおかしくないというふうに考えなきゃいけないわけです。でも近年こういう激しい降り方が増えているってことは、つまり雹の確率も上がっているというふうに言えるわけですよね。だからもうお野菜とか果物とかもう当たっちゃったものをですね、もう我々消費者が買う制度を作るべきですし、はたまたその雹に当たった桃みたいな感じでね、売り出して福が来るよみたいな感じで売っちゃうのはどうでしょう。ぜひそういうね、前向きな改革をしていかなきゃいけないのかななんていうふうに思っております。さてさて、この番組、農業の今をリアルに伝える新しいワクワク情報をご紹介しておりますが、今朝はですね、東京都八王子市で江戸時代から続く農家、中西ファーム、こちらのですね、中西正樹さん、今日はいらっしゃっていただいてお話を伺うことになっております。一体正樹さんは何代目なんでしょうか。楽しみにお話を伺いたいと思います。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さて、本日のゲストは東京都八王子市で江戸時代から続く農家、中西ファームの中西正樹さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日は朝からありがとうございます。
いやいや、とんでもないです。よろしくお願いします。
もう中西さんは、はい、こんがり日焼けされて、あ、もうなんかちょっと海から来たのかなぐらいの。
いやでも今はまあ全然焼けてない方です、
うん、そうなんですね。
もう普段はもう本当真っ黒になります。茶色とかじゃなくて、うん、真っ黒です。8月とかは。
あ、そうですか。やっぱりそれだけ畑にいらっしゃると、はい、
そうですね。あともう焼きに行ってるみたいなところもあるんですよ、うん、日焼け止め塗るとか、はあ、その一切しないので。
なるほど。
えらい焼けます。本当に
ヒリヒリしちゃったりしません？
ヒリヒリするんですけど、もうしょうがないと思って。
そっかそっか。
冬まで黒いですね。
なるほど。じゃあもう1年を通しても
1年通してずっと黒いです。
はい、それいつからそうなんですか？
でもここ3年前ぐらいです。
3年前
前ぐらいまでは違う仕事してたので、はい、
なるほど。
そっからずっと黒いです。
なるほど。中西さんですけれども、はい、7代目、はい、江戸時代から続く中西ファームを受け継いだということですけれども、はい、じゃあその3年前までは別のお仕事されてて。
そうですね、違う仕事してました。
あ、どうしてこので
、やっぱその仕事を辞めるタイミングで、うん、今中西ファームってすごいいろんな方が来てくれる農園にはなってるんですけど、当時はまだ全然若い人がやってるっていう農家だけだったんですけど、うんうん、まあ、そこでなんかちょっと実家ですし、うん、まあ、親孝行もしたいっていうのもあったので、うんうん、なんか自分のやれることがあるかなっていうので戻ってきて、うん、SNS とかをバンバン始めるようになりました。
そうだったんですか、はい、じゃあそれまでは、まあ、農家に育ってるわけですよね。
そうですね。
でこういつかはなんか受け継がなきゃいけないのかなとか、自分の将来考えるときに、はい、なんかやっぱりこうよぎるわけですよね、いろいろ。
はい、めちゃめちゃよぎりました。で周りからすごい言われてたんですよ。その農業やるんでしょみたいな、継ぐんでしょっていう言葉が、まあ、多かったので、うんうん、反発から全然農業をやる気は最初なかったんですよ。
長男
長男で。
なるほど、はい、ご兄弟とかは。
姉が2人。
ああなるほど、はい、じゃあお姉さんの方がやるのかな、やんないのかな。
いや姉は絶対にやらないって言ってたので。
なるほど、
はい、なのでまあ、うん、最初は全然やる気なかったんですけど徐々に、うん、あの年を追うごとになんかやってみたいなとか、
う
ん、まあなんか盛り上げたいなっていうのが一番大きかったです。
なるほど、はい、そのさっきおっしゃってたお父様の頃もその若い人がやる農家っていう感じだったんですか。
はい、そうですね、父がまだいる時からだんだんその30代とか20代、30代の方が入るようになって、
就農してくるという、
そう、まあ、募集かけたりとか、いろんななんかつながりで少しずつ若い人が増えていって、なので僕が入る前で、もうすでに20代30代で4人ぐらい雇用してる段階で、そこに後から入ったっていう形です。
それは結構珍しい
ことですね。めちゃくちゃ珍しいと思います。
そうですよね、
周りそんな農家いないので、
なんでお父様やっぱりそういう、それはこのからのなんだ、中西ファームにとってそれが必要だっていうのはお父様の考えだったんですか。
なんかちょっとあれなんですか、引退したかったんじゃないですか。
ほう
なんかいろいろ自分の仕事もちょうどよく終えて、次の代に渡したかったみたいな感じもあるんじゃないですかね。
息子がちょっとこれは分かんねえぞと、
分かんないんで、あいつ違うことやってっからちょっとみたいな、で農業やりたい人いっぱいいるので、
あ、そうかそうか、
そういう人にお願いしようみたいなのもあったかもしれないです。
へえ、じゃあその自分がじゃあいざ継ぐぞって正樹さんがお考えになった時、お父様は何ておっしゃったんですか。
何とも言ってなかったです。
ほう。
何とも、まあでも嬉しかったっていうのは他から、母から聞いたりとか聞きますけど、特に。あ、じゃあやってみろよとかもなく、うんうん、まあ、僕もその元々家出ちゃって違うことやってたので、うん、まあ、戻ってきた時は本当働かせてくださいっていう、もう一番下からもう7代目とか全然関係なく、もう本当今までやってくれた方々のおかげで中西ファームっていうのがあるんで、全然そのもう7代目感もなく一番下っ端でもうやりますと伝えましたね。
そうだったんですね、はい、じゃあいいよみたいな感じで、
あ、じゃあうんうんみたいな、
あ、へえ、あ、はい、結構シャイなんですね。
いや、めちゃめちゃシャイだと思いますよ。
あ、そうなんだ。
僕もシャイなので、
2
人とも変な感じ、変な感じになっちゃったっていう。
あ、そうなんですね、はい、まあ、男同士のね、
なんかまあまあちょっと恥ずかしい感じもお互いにあるので、う
んうん、そっかそっか、はいはい、でもいいですね、なんかね、
いやいやいやいや、
そうか、きっと先祖代々皆さんそれを上から見ながらよかったなと思ってるでしょうね。
そうっすかね。いや、親孝行とか先祖孝行ができてたら嬉しいですね。
いや、そうですよね、はい、あのご先祖様、その初代はですね、
はい、
これは清吉さんっておっしゃるんでしょうか。
清吉さんですね。
これ清いに吉と書いて、
はい、
西暦1800年頃、
はい、
米と麦の栽培を最初に始められた。
そうらしいです。はい、
あの今はもうお米以外もいろんなものを作ってらっしゃるんです
か、
ね、
もう今お米作ってなくて。
あ、そうなんですか。
もう今あの野菜がメインですね。
あ、なるほど。
野菜と果樹とかを少し今新しく始めた感じで、全然この最初にやってた米とか養蜂とか、うんうん、もそういうのは全部やってないですね。
それは代々じゃあこの2代目の方3代目の方とこう受け継ぎながらいろんなことをこう、
そうですね、
改革されてった
時代に合うように少しずつ変化してったっていう感じですね、うんうん、
すごいですね。でこの八王子っていう場所、
はい、
ここはもう初代のその清吉さんがここだっていう風に決められてスタートした感じ。
と八王子の小引町っていうところで、うん、まあ、僕の今実家があるんですけど、うん、そこはもうずっと何百年もあるっていうことなので、
あ、そうなんですね、
多分なんか小引という町がすごい農業に合ってる土地、
うんうん、
土の問題とか、うん、もの環境問題で一番なんか小引っていうのは盛んな、うん、地域なので農業が、
うん、
だからそこが昔そういう選ばれた要因になったのかもしれないですね。
なるほど、なるほど、はい、で代々こう受け継ぎながらまあこう変えてった、はい、でそのお父様の代では、
はい、
なんかいろんなことやられたんですって。新しいことも始められて、
うんうん、
まあ、そのさっきの若手を雇用するっていうのも一つの改革ですけれども、はいはいはい、それ以外にも何かやられてたんですか。
父親は基本的にあの、うん、個人でスーパーと契約するようになって、
うん、あ、そうなんだ、
はい、そういうあのどっか仲介挟まずに直接大きいスーパーさんとかと農家で契約してでコーナーを持ってやっていくっていう、まあその自分たちで売り場売り方をか、うん、あの開拓してった感じですね。
はい、なるほどね。
やっぱ相場とかですごい値段って野菜って変わっちゃうので、まあそういうのをなるべく直接やり取りできると、
うんうん、
まあ、価格とかもこのガンって下げることもなく、
うんうんうん、
その代わりガンって上げることもないですけど、
なるほどなるほど、
その安定は 常に出せるなと、はい、そういう感じです。
あのさっきもちょっと話したんですけど、やっぱりその気象災害とかで、
はいはいはい、
結構氷が降ったりとか、うんうん、激しい雨とか、
はい、
もう収穫っていうものがダメになっちゃうとかね、
はい、
そういうことありますでしょ。
めちゃくちゃあります。もう毎シーズンあります。なんかそのテレビで言われてるほど異常気象じゃなくても、なんか野菜ってすごい繊細で、ちょっと翌日ぐっと寒いだけで、うんうん、なんか物が良くなくなっちゃったりとか、っていうのは全然あるので。
そうなんだ。
もう嫌になっちゃいます、日々。
どうするんですか、そういう時。
だからその時は、うん、嫌になっちゃうねって言ってますそのあんまもう しょうがないですもん。もう気づいて、うん、朝起きたらそうなってるんで、
ショック。
だからしょうがないなっていう、だまあしょうがないっていうだけです。
あんまり
その、まあ、うちいろんな多品目といって、うんうん、いろんな種類やってるので、うん、例えば1個があんま良くなかったなと思ったとしたら他を頑張ろうとか、
うんうんうん
う
ん、
そういう感じで。
なるほど。
だこれ全部ダメになっちゃったとしたら多分もう泣いてると思います。
あ、
ただまだなんと
か
他でカバーしながら。
そういう意味ではその100種類でしたっけ、その
そうす年間は。
年間100種類、はい、それだけ作るっていう労力もあるけれども、はい、そういうリスクの回、
そうですね、基本そっちがメインかもしれないです。
あ、そういうことなんですね、
はい、そういうやり方でやってますね。
あ、
はい、
ちょっとあっという間に時間が来ちゃったんです
すいません
いやいやいや、はい、あのなんかパワーをいただきました
よ。あ、いやいやいや、ありがとうございます、
ね、こう前向きに新しいことにどんどん取り組もうというそんな正樹さんですけれど、またちょっと次回、
はい、
お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
本日のゲスト、東京都八王子市で江戸時代から続く農家、中西ファームの中西正樹さんでした。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美桜のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美桜のアグリの時間。今朝は東京都八王子市で江戸時代から続く農家、中西ファームを務めていらっしゃいます中西正樹さんからお話を伺いました。インスタグラムをやられているということなので、中西ファームでぜひチェックしてみていただけたらなと思います。さて、この番組、皆さんからのメッセージ募集しております。番組へのご感想、ご質問、どんなことでも大丈夫です。メールアドレスはagri@joqr.net、agri@joqr.net となっております。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美桜でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。